ファミリーロンサックスプレス、ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り。
はい、東京ネットラジオから、東京ネットラジオからお送りします。RSC プロダクツプレゼンツ、第115回、第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は3月26日でね、オンエアは4月6日からになります。久しぶりになんか、今日バチンとね、がっつり噛みましたね、僕ね。久しぶりにこれだけ噛んだんですけどもね。今回も、ゲスト呼んでおります。今回はね、あれですね、久しぶりの企画というか、僕の中で、ちょっと楽しみにしたんですけども、今回のゲストはですね、新人王です。ね、2020年度全日本フライ級新人王の、星山明選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
星山です。
はい。ありがとうございます。この番組は、存じ上げてましたか？
はい、あ、やってることはしてたんですけど、
はいはいはい、
どうやって聞くかわからなかったんで。
あ、はい、これはもう、スマホでもパソコンでも何回でも聞けるっていう。
はい、
一応こういうのあるぞっていうのは。
はい、存じ上げてます。
ああ、本当ですか、はい。ありがとうございます。はい、全日本新人王に輝いてから1ヶ月経ちましたけど、
はい、
どんな日々過ごしてるんですか？
そうですね、もう次に向けて切り替えて、
うんうん、
もうしっかり準備させてもらって、もうすぐ天狗になっちゃう癖があるんで。
え、そうなんですか？
そうですね、調子に乗るとダメな人間なんで、
うん、
もうそこをしっかり引き締めて、ここがスタートラインだと思うようにしてます。
あ、はい、でもこの周りの反響みたいなやっぱありましたか？
そうですね、うん、やっぱりアマチュアからずっとやってる人たちは、
うん、
まあそうでしょうみたいな、新人王取れたのおめでとうぐらいでしたね。そんなにわーすごいねって感じではなかったですね。やっぱり
そういうものですか、
はい、6回戦からとかデビューしてるみんなからすれば、
うん、
まあ取って当たり前っていう風に思っている人の方が多いんじゃないかなっていう印象ですね。まあけど地元の友達だったり、うん、まあ親戚家族みんなはすごい喜んでいただけたんで、
うん、
まあ一つのまあ山を登れたかなとは思ってます。
これ星山選手今日ね、
はい、
あの吉祥寺駅で会ってからこうやって喋ってるんですが、
はい、
これあんま物おじしないんですね。今日初めてほぼ初めて喋るじゃないですか。
はい、
あんま人見知りとかしないタイプなんですね。
いや、もうちっちゃい頃とか中学生の頃はすごい人見知りで緊張しいで、
うん、
本当内弁慶な人間だったんですけど、
うんうん、
やっぱりなんていうんですかね、ボクシング初めてじゃないですけど、うん、あの考え方が変わるようになってからはこういう風に喋れるようになりましたね。
すごいハキハキ喋るなと思って。
日大のおかげです。
ああ、それまた後で話すとして、はい、これなんで呼ばれたかなっていうのはわかりますか？
なんで呼ばれた？いやもう名字が珍しいか。
いや、そんなそれだけで呼ばない
です。呼ばないですか？それか、うん、なんでしょうね。うん、顔が綺麗だから、顔がイケメンだから
自分で言わないでください。これね、
はい、
年に1回だけ、
はい、
全日本新人王を取った選手で、まあ、
はい、
交通費の問題もあるから、
はい、
まあ、関東の選手に限るんですけども、
はい、
で僕がいいなと思った人を1年1回だけ呼んでるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、はい、呼ばない年もありました。去年はなかったのかな、うん、で過去にはもう結構いました、あの中谷潤人選手
と
か、
はい、
まあ、小浦選手だ
すごい、
もう全日本取って、はい、いいなと思って、
はい、
読んだんです。で今年は星山選手、はい、
おお、
なんか、いや、なんでピンときて
ない。いやいや、そうそうたるメンバーな、
はい、うんうんうんうん、で僕がちょっとね、はい、心つかまされたんですよ。
ありがとうございます。
はいはいはい。これ何が良かったかっていうと、
はい、
まあ、正直話すとね、
はいはい、
予選時はそんなに心つかまされてなかったです、僕。
あ、はい、
でもまず東の決勝がすごいまず良かった。
あ、
はい、うんうん、
そうですね、
すごいパンチのある選手にこう、はい、うまくアウトボクシングにして、はい、こうなんだろう、割と攻撃的なアウトボクシングっていうんですかね。
そうですね、はい、
で全日本であれだけのこうピンチになってから、
はい、
泥臭い戦い方したじゃないですか。
はい、そうですね。
こんなのもこの選手はできるんだと、
はい、
それに 心つかまされました。
ありがとうございます。いや、もう胸張って言えるような試合ではなかったですけど。
いや、でも、はい、うん。あ、はい、こういうのもこの選手はできるんだと。
ありがとうございます。
それに僕はもう試合を見てつかまされたんですよ。
ありがとうございます。
うん、だってダウンしたのは、プロになって初めて。
そうですね、ダウンは初めてでしたね。
ねえ。
され、もうがっつりガーンって膝が落ちそうになった1ラウンドの最後ら辺も、うん、やばかったですね。うわ、やばいって思いましたね。
だって1取られて、
はい、
2取られて、
はい、
まあ2位はね、減点もあったから、まあ
でも
2ポイント取られて、
はい、
あっこから取り直すっていうのは大したもんですよ、これ。
そうですね。
どういう気持ちだったんですか、まずダウン。
もう3ラウンド目スタートして、うん、で、途中で少しまとめられたんですよ、
うん、
あ、もうダメだとか、これもう倒さな勝てないと思ったんで、
うん、
もう気持ちで負けたらダメだと思って、もう相手にやみつけて前に出ましたね。
でも今までそういう、はい、ああいう前に出て、はい、こうボディをこう連打するようなボクシングは今まで一度もプロでは見せたことなかったんで。
そうですね、はい。
ああいうの普段から練習してたんですか。
いや、もう美佐子に来てからですね。美佐子ジムに来て加藤さんと出会ってから変わりましたね、
うんうん、あ、じゃあああいうのもともとできたんですね。
いや、まあ、その引き出しを出させてくれたっていう感じですね。もともとはもう大嫌いだったんですよ、近い距離は、
うん、
もうで川水さんとスパーやったりやって、
うんうん、
もうああいうブルーファイターとやったらもう掴むか、もうただまとめられるかの選択しかなかったから、
うんうんうん
うん、絶対その場面でも対応できるようにしないといけないっていうことで、
うん、
で気持ちがすぐ折れてたんですよ、
うんうんうん、
今まではスパーで、スパー中に加藤さんに、はい、そこで気持ちで負けないってすごい言われてたんですよ、
うんうんうん、
もうその考えがもう頭の中でずっと流れて、
うんうん、
まあ、それを染み込ましてくれた加藤さんと美佐子の皆さんにはすごい、あの試合はもう本当に美佐子ジムに行ったから勝ったっていうのはものすごく実感しましたね。絶対前の状態で1年とか数ヶ月前、うん、もうもちろん名村さんとの試合があったからあの試合勝てたと思ってますね。あのパンチ を乗り越えられたからっていう自信もあったし、そういう要因があって、まあ、あの場面、無観客っていう場面だったのもやっぱり相手ダウン取ってわーってなったら、もしかしたら相手もっと盛り上がってきてたかもしれないとか、そういう要因があって、本当に自分はついている人間だなと思いましたね、う
んうん、それ無観客でやったじゃないですか、あれ実際何回かやったんですけど、はい、無観客でやるのって どういう感じなんですか。
そうですね、無観客に対してはそんなに意識はないですね。まあ、やっぱお客さん入ってる方が気持ち的には高ぶりますけど、
うん、
無観客でもあのなんていうんですかね、照明大抵っていう、うん、あの後楽園の聖地っていうのはずっとリングの下から見てたものだったんで、うん、高ぶりますね。しかもその前にカリマスさんがすごい激闘を見せてくれたんで、
うんうんうんうん、
めちゃめちゃ高ぶってましたね、あの時は。
なんかやりにくいいとかないんですか。
全くないですね。
全くない
ですね。やりにくいとかあんまりないですね。全くないですね。客がいない。
いや、でもこれ2、はい、もうダウン取られてもうかなりまずいペースの方だね、
はい、
あーやばいなとか、なんかだって全部取らないといけないじゃないですか、はいはい、3、4、5で要はね、
はい、
それもう全部取ってやるぞっていう。
いや、もうぶっ倒してやるって思ってましたね、3ラウンド途中で。
もう
倒さないと勝てないと思って、
うんうんうん、
でもう全部前に出て、
うんうん、
でボディ切ったのも分かったんですけど、
うん、
で5つ目終わった後に帰って加藤さんに、ああ、これちょっとダメだったっす、すいませんって言ったのを覚えてますね。
え、もう全部終わって？
終わって、そうです
ね、ダメだったすいませんっていうのはなんで、あんまり手応えがなかった。
いや、もう倒したかったっていうのがすごい、
あ、
気持ちがもう倒してやろうっていう気持ちになってたんで。けどやっぱ足がやっぱり初めて聞いた体験で、
うんうんうん、
こんな震えて動かないんだっていうのもやっぱり一つの経験として、はい、
あ、じゃあ終わった後はちょっと厳しいかなと思った、
はい、
判定、
はい、すごいですね、厳しいかなと思いましたね。もう倒しきらないと勝てないって自分の中にすごい言い聞かせてたんで、
うんうんうんうん、
でまあジムも行け行けみたいな感じだったんで、うんうん、でまあ 1-2 終わった後に帰ってきても全然大丈夫だよって、あと3つ取れば余裕だよって言ってくれたんで、そこも気持ちの余裕があって、
うんうん、
もうなんていうんですかね、あの試合は本当に濃い試合、この2試合はすごい濃い試合だったですね。
そうですね、はい、その東のね、
はい、
決勝もね、すごい良かったんですよ、はい、僕。
そう。
そうそうそうそうそう。
あれも濃かったです
ね。ねえ、はい、もうこれ喋ってるともうあっという間にこれね、はい、前半戦終了でございます。
すべ、はい、ての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして、oh, yeah.メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、あっという間に後半戦なんですけども、実際に神崎選手を拳交えてみていかがでしたか？
は
い、
あ、もう想像より全然上手だったし、うん、パンチまっすぐ出てきてフックもガッと振ってくるんで怖かったですね。
はい、いやー、あの選手いいんすよね、神崎選手 ね右がシャープで、はい、そういう距離としては何、似たような距離になるのかな。
そうですね、やっぱ同じアウトボクサー同士で、うんうん、テクニック勝負になるかなと思ったんですけど、うんうん、もうテクニックで勝てないと思ったんで、
うん、そこなんですよ、はい、そう、2ラウンド終わった時点で、はい、多分神崎選手のはテクニックは上だった。
はい、上だった。
そこでやべってなるのかなと思ったんですよ、僕は。
ああ、
そうそうそう。
そうですね。もう引き出しとしてやっぱ前に出るっていう選択をやっぱ少し練習してたんで、うんうん、もうそれを出すしかないってなって、うんうん、まあ、それがもうターニングポイントだったんですね。
なるほど、はい、なるほど。
いや、すごい強い選手でしたね。
ねえ、うん。これもう一個聞きたいですけど、はい、あれトランクスってあるじゃないですか。
はい。
東軍とか書いてるやつでしたっけ？
はいはい。
あれもらえるんですか？
あ、いただきました。
あ、そうなんですね。はい、あれだってと全日本新人王に出た人じゃないともらえないもんですもんね。
そうみたいですね。なんかもらいましたね。
え、あれ東軍って書いてあって、あれ名前書いてるんでしたっけ？
はい、書いて刺繍で入ってましたね。はい、めちゃめちゃいいもんもらったなと思います、ね。
あれ多分メダルでしたっけ？
そう、メダルとトロフィー2ついただきましたね。はい、
トロフィーとかもらったっていうのはボクシングで。
あ、初めてですね。メダルも初めてですね。
はい、
うんうん、症状は1回だけインターハイの時なんですけど、それ以外はもう全くと言っていいほど結果残してないですね、ボクシング。
まあそれは聞くとして、はい、ボクシングそもそもなんで始めたんですか？
あの、きっかけは簡単で、うん、保坂剛っていう荒から美佐子に来た人がいて、
うんうん、今度ね、デビューする。
あ、そうですね。それ彼が、同じクラスで。
高校で
、うん、高校1年の時にクラス先生一緒になって、うん、保坂で、うん、ホウシアムで前後ろの、まあ、並びだって、
はいはいはい、
ちょっと聞いてみたらっていうのがきっかけですね、ボクシング始め
た。彼はもともとボクシングやったんですか？
そうですね、特待かなんかで東に来て、
うんうんうん、
それ自分はもう洗顔入試っていう、もう受かったらそこに行くっていう簡単なテストで、はいはいはいはい、
それ何、スポーツやってたんですか？
バレーボールやってました、前は。
バレーボール？
バレーボールやってました。
で、何、バレーボール部に入る予定だったんじゃないですか？
いや、入ろうかなと思ってたんですけど、レベルが全然違ったんで、やめましたね。
やっぱ、どの部も強いですもんね、確か。
そうですね、東は。けど、初心者から入るのはやっぱボクシング部多かったですね。高校から始める子多かったですね。
あ、そうなんですか。はい、それで、じゃあやってみようかなと思って。
そうですね、やってみようかなと。
はい、これもともとサウスポーじゃないですか、もともと左利きなんですか？
そうですね、全部左ですね。
え、そうなの？生まれずっと
生まれてから蹴るのも左だし、箸も左だし、全部左ですね。
あ、はい、じゃあボクシングも必然的に左だって。
そうですね、左だった
こ、ね、れで高校の時はどういう成績だったんですか？
高校の時はインターハイに1回出たんですけど。
それ何年の時ですか？
3年の時です、ね、もうずっと、ま、1年の選抜ちょっとセンスがいいからってことで出させてもらったんですけど、うん、それは速攻で負けて、1回戦で負けて、うん、で2年のインターハイと選抜予選も1回戦負け1回戦負けやったかな。で、うん、3年になって、で北浦龍馬っていうのがいて、うん、それフライ級だったんですけど、一緒でって、もうこれは無理だと思って1個上げたんですよ、バンタム、
うん、
上げて、 でトントントンって勝って、酒井大成って角指に今いる選手がいるんですけど、パンチパーマの彼がまあ本命だったんですよ、バンタム級の、けど彼が水暴走になって、で棄権して、それでインターハイで出て、
福岡代表で、
そうですね、で九州大会はもう1回戦で負けて、でインターハイ出たけど、今ミオをやって定権にいるミオ選手と当たって、でそれ勝って森坂に負けたっていう。
森坂
嵐ですね。
ああ、うん、オリンピック行ってる。
そうですね。
で2回戦で負けて。
2回戦。あ、3回、1回シードだったんで。
うんうん、3回戦負けて。
ベスト16で終わりましたね。
全国はインターハイって。
インターハイだけですね。
それで日大に声がかかった。
まあなんか日大でバンタム級の選手を集めてるっていうので、東から誰かいい選手いないですかって、最初北浦龍馬が行きそうだったんですけど、まあ、放射も頑張ってるからっていうことで背中を押されて行ったんですけど、日大の知識が全くなかったんです、当時は。どういう学校かっていう、どういう伝統があるとかも全然知らないので、突っ込んだらもう蓋開けたらびっくりしました、
いやもう名門中の超名門、ね、そうですね。でもじゃあボクシングで、じゃあ大学行ける、はい、東京行けるっていうので最初は嬉しかったですよね、はい、
嬉しかったですけど、その日大がどういうとこっていうことを知ってからは、うわーもう不安で仕方なくて、春休みとかはもうずっと学校で練習してましたね。
それで大学時代はあんまりいい成績残せなかった？
大学時代はもう鳴かず飛ばずだったですね。本当に1年の時はもう1試合もできず、公式戦1回も出て、2年の時に東京都の代表で出させてもらって、福井勝也に負けて、
はいはいはい、
でダメで、でその公式戦はその東京都でやった2戦だけなんで1勝1敗ですね、うん、
4年間で
4年間 で
2回だけ、
2回だけです。あとは先行スパーリングだけだ。
先行スパーリングってなんですか？
福岡県の代表を決めるスパーリングがあって、でもうそれで泣かされましたね。
泣かされたってい
うの？いやもう全然ダメだったっていうか、出せなかったってい
う。もうめちゃめちゃレベルが高いわけですよね。
いやもうレベル高いじゃん、自分の実力不足やったなって今は思いますね。ちゃんと考えてやってなかったなっていうのもあるし。
それでも、やめようとか思わなかったんですか？
いや、悩みましたね。やっぱリーグ戦も全く、なんですかね、サブメンバーに入るか入らないかの、こういうのがあって、もう、けどここでやめようっていう選択はなかったですね。
なかった。
はい、なんか悔しかったですね。とにかく虐げられるとやっぱり。
じゃもう4年間はもうじゃあ応援だったり、
そうですね、
手伝いだったり。
そうですね。いっぱいけど思い出はすごいたくさんありますね。
同期って誰いますか？
村田昴だったとか、はいはいはい、今幸谷茂俊とか、
はいはいはい、
プロでやってるのは鈴木敏弘とか、そうですね。あ、大峰も同期ですね。
もう輝かしいメンツ。
そうですね。だからやっぱり彼らを見ると自分なんて大したことないなって思いますからね。それはいいことだとは思いますね。
で、何、同じ寮で？
そうですね、同じ寮だったですね。
それで なんでプロに？
いやもう最後4年の時に、絶対その白石県ジムに行かしてもらって、
それなんかスパーリング
の、はい、そうです。で、やっぱこのままじゃいかんっていうことで、プロのジムに行って練習させてもらって、自信はあったんですけど、でじゃあ先行スパー夏やった時に倒されて負けちゃったんですよ、で倒されて負けて、ああやめ、もうダメだと思って、でまあその福岡の人とかに、いやお前残念だなみたいな、頑張ってお疲れさみたいな、プロなんかならない方がいいよみたいな、普通に仕事した方がいいよっていう、なんか嘲笑のような感じで言われて、はいはいはいはい、でもその時はもうめちゃくちゃ落ち込んで、もうやめようって思ったんですけど、やっぱりこのまま終わって卒業間近までもう普通に内定までもらって就職する予定だったんですよ。
ああそうなんですね、
はい、でもう就職しようかなと思って、けど多分卒業してこのままなんていうんですかね、人生を振り返った時に、居酒屋とかでなんかあの時ああしときゃよかったって言ってる自分が見えた気がしたんです、絶対後悔すると思って、でもう内定 もらってもうそれ辞退して試合口県でやらせてくださいって言ってでもうラーメン屋 もうちょっともう働かしてくださいって言って、もう無理やり言って。
それな、もう、親。
ああ、もうブチギレですよ。
何やってんのお前はって。
なんでみたいな。
そうですよね。
仕事しながらでいいじゃんっていうことで。
あ、うん、あ、確かに、はい。そういう選択肢もあったじゃないですか。
けど、絶対どっちつかずになるから無理だって。営業職だったんで。
はいはい、はい。
なんかもう、しかも言ってたんですけど、もしかしたらボクシング、ジム続けながらやりたいですって言ったんですけど、全くもう、知らない状況だったんで、皆さんが。ああ、もう絶対無理だと思って。もうやるならもう徹底的にやろうと思って。
はいはいはい。はい、
こっちの世界に入りましたね。
わあ、それでこう思い切って。
そうですね。正解だったのかどうかはもうこれからの、ね。
まあまあでも、はい、一個の形は残しましたけど、はい、まあ、
これから。
さらにさらにってところでね。
はい、もっともっと、ね。
じゃあもう、すごい。ですね。反骨心というか。
そう、まあけど、自分もめちゃくちゃ性格がひねくれてるんで。
そんな感じに見えないですけど。
あ、だとしたら、まだ知れてないですよ。
自分はもう。それ知らないですよ。初対面ですもん。
めちゃめちゃやっぱひねくれてる。
ひねくれてる。
やっぱ、だからひねくれてるからここまでできたのかなと思います、ね。
え、それどういうことですか？
やっぱりひね、今まではこう、なんだあいつ全然やってねえじゃねえかとか思ってるのを自分にもこう向けれるようになったから。
うんうんうん、
そのひがみを自分にも向けれるようになったら、いや俺こんなもんじゃダメだっていうので、あの練習をするようになったっていうのはいい面にも働いてるし、悪い面にも働いてるなと思います。
え、悪い面って何ですか？
やっぱこうマイナスのことを口にするっていうのはあんま良くないな
と思います
ね。周りの人とかをやっぱジムの人でも、お前ほんとひねくれてんなって横井さんによく言われるんで
、
けどいいよお前はってかよく言われますね。トロサーモンの久保田みたいだって
そんなによ
く言われますね。
じゃあ大学時代はもうなんだろうな、こう、ね、妬みというかそういうのはありました？
いやすごいありましたね。
あった、やっぱり、
うん、もうなんで俺をメンバーに入れないんだってっていうただ愚痴をしてた人間ですけど、うんうんうん、やっぱり今まあちっちゃい立場ですけど、
ね、
新人王って立場でこう出役になると、あ、それはそれでプレッシャーあるなと、やっぱすごいな彼らはって思えるようになりましたね。
あ、
もっとすごいですね。だって大学の代表で出てるわけですから、
うんうんうんうん、
自分が感じてるプレッシャーよりもっと倍のプレッシャーがあった中であそこで勝ててるっていうのはやっぱりすごいなと思いますね。
あ、でもやっぱり同期でこう同期だったり、はい、日大の選手はプロにたくさんなってるじゃないですか、
はい、
やっぱりこうなんだろう、刺激というか。
そうですね、昨日ゴンテ先輩が勝って、
うんうん、
メインイベントで、
はい、
もう自分なんかと思いましたね。もうレベルがやっぱり同じ日大だったのかって思えるぐらいやっぱ綺麗なボクシングされてたんで、
うんうんうん、
けど もっとその上を行こうって思えるようになってきたんで、気持ちの面もだいぶ強くなりましたね。もともとは飲みの心臓だったんで、
あ、
メンタルはゴミ、ゴミじゃないですけど弱い人間です。いや本当に白石県の時はよく言われてましたね。ちっちゃいねお前はって、メンタル弱いよって。
でもメンタル弱いって思うのも、うん、思われるのも嫌ですよね、
はい、そうですね。
メンタルのスポーツですもんね。
そうですね、メンタル。だからそこをやっぱ、最後の全日本の決勝で出せたっていうのは一つの大きい、ここで前に出れるっていう選択を取れた自分には自信を持てる
ようになりました、ね、前に出たから、
はい、
こうしてラジオにも、
あ、
そうそうそうそう、
まあ、そうですね、
負けてたらだってあの、ね、声かけようと思わないし、
はい、
ね、
はい、
あ、はい、もう完全に試合内容ですね、僕はね。
ありがとうございます。
あ、三崎ジムにこう新人をエントリー 1回戦の時でしたっけ。
そうですね、
白井口県ジムがね、はい、閉鎖ってことになって、はい、三崎に来たわけですけど、
はい、
三崎に来て感じることってありますか？
ああ、やっぱり一人一人の意識が高いっていうのと、うん、いろんな考えっていうか考え方とかを吸収できるんで、
うん、
めちゃプラスになってますね自分には。
はあ、
もう全然なんか前自分が思わなかったことだから、前だったら足使って全部さばききれたんですけど、まあ、それこそ最後もさっきも言ったように前に出る選択だったり、そういう場面は絶対できる、はい、出るんだからっていうことをよく言われて、
うんうんうん、
まあ、そういう選択肢、もう6回戦8回戦上のレベルになっていくと絶対そういう場面があるから、そういうのを鍛えないといけないよっていうのを常に言われてて、う
ん、でもそれひねくれてたから最初は聞くもんかとか思わなかったですか？
いやいやいや、思わなかった、
思わなかった。
さすがにそういうトップの人を教えてる人の言うことは間違いないなと思って。あ、
加藤さん、
はい、加藤さん、うん、やっぱりすごい考えてるなと思って、今まではそれこそ、
うん、
あ、なんで緊張しなくなったかなと思うと、
はい、
今まではもう感情論だったんですよ。
感情論ですか？
そうです、
うんうんうん、
やられたらどうしよう、怖いよ、 あって試合上がったらどうしようみたいな。
あ、そういうこと
考えたなっていうか、そういうの考えてたんですけど、うん、今はそれこそ技術のこととか、うん、こうやって動こうとか作戦を立てるじゃないですか、うん、作戦を立ててこうやって動こう、こういう動きをしようって思うと、それを出さないといけないと思うんで、そのことで頭がいっぱいで緊張しなくなりましたね。例えばこういう今こうラジオでやるときはこういうことは聞かれるだろうなって思ってるから、こういうことを言おうっていうことを考えるようにしてて。
え、今日もじゃあ持ってきたんですか？
そうですね、だいぶこういうこと聞かれるんじゃないかなって
。なんで、なんか悔しいな全然違う、あさっての方向の。でもそれ試合中に、
はい、
なんだろうな、全然思ってもない場面も出てくるわけじゃないですか。
あ、だからそこが自分のひねくれてるとこのいいとこで。
はいはいはい。
ひねくれてるからいろんなことを想定するんですよ。絶対ありえないこと。お前そんなこと言うわけじゃないだろうって横井さんによく言われるんですよ。なんでそこまで考えるんだって言われるけど。いやでもって。だからゆとりなんで。いやだ
ゆとりじゃない、ゆとり世代。
そうです。ゆとり世代なんで。でもだっての人間なんですよ。でもだってこれがあるじゃないですか。よく言われてたんですよ、高校の先生とかに。うん、お前はでもだってが多いって言われて。でもだって言い訳ばっかりし逃げ回ってるって。
うん、
けど今はそのでもだっての想定をこういろんなこうなるんじゃないかっていうのを考えれ、幅広く捉えれるなって客観的に自分で思ってるんで、まあこういうことに想定して動けるようにはしてます。する、そうするとやっぱ緊張しなくなりましたね。
へえ、今日これいつぐらいからじゃあ今日こういう質問が来るなみたいなのを予測したんですか？
もう言われた時に思いましたね。
え、こ
う言われ
るんだ。結構前に僕オファーしました、今回は。1ヶ月ぐらい前ですよね。
あ、だ、あ、けど、そうです。三崎会長になんか
言われた、
もう言われたよって言われて、うんうん、あ、そうなんですねって言われて。
考えて、そっから。
もうだから、なんで呼ばれたのっていうのがまず一つあったんで。
周りからも言われたんでしたっけ？
周りも言われましたね。やっぱ怖かったですね。まあその。
怖かったですか？
やっぱ人間って、わからないものが怖いじゃないですか。
まあまあまあ。
お化けとかそういうの怖いから、わからないことを解決しようとして、こういろんなことを模索するんで。
それで何、ある程度こういうこと聞かれるんだろうな、みたいな。
そうですね。
いや、悔しいな。それだって僕、予想通りのことを今聞いてるってわけですもんね。
いや、なんとなくこういうことは聞かれ、今、そうですね。ニュアンスはこういう感じなんだろうな、とは思って。
いや、なんか悔しいな、それ。
いやけど、もう、もっと、鋭いこと聞かれるかなと思ってたんですけど、意外に。うん、
いや、
それ冗談です、冗談です。冗談です。
でもほら、はい、星山選手を知らない人を、はい、が聞いてるわけ。
あ、まあそうですね。
そういう意味でこう、はい、割と、はい、ベーシックな、オーソドックスな質問、はいね、っていうのはあるかもしれないですね。はい、
もう多くの人に知ってもらいたいですよ、自分の。
まあまあまあ、結構聞いてますから。
はい。自己顕示欲の塊なんで、自分は。
自己顕示欲の塊。
塊です、もう。目立ちたい。
いや、それでもめちゃくちゃ大事じゃないですか。
そうですね。やっぱ大事やなと思いますね。目立ちたいっていうのは。
うんうんうん。
目立ちたい、注目されたい、女にモテたいはあるんで。
いやいや、それめちゃめちゃ大事ですよ。
やっぱそれがないと。
でも、その割にはあんま出さなくないですか？
やっぱだから
ちょっとなんかこうハスに構えるじゃないですか。
だから叩かれるのが怖いんですよ。それも枝分かれに考えててい
や叩かれても別に気にしないよみたいな、そういう
とは無理なんですよ。だからもうそこがひねくれてるんだろうなと思って。
本当ですね。
上手に上手に叩かれないようにっていう。
叩かれないように目立つってなんすかそれ。
なんかこう正統派でいきたいなっていうのを思ってて、だから今こうラジオでこうやって語ってるのも、なんだこいつ新人王ごときでって思われてるんじゃないかってことも思っちゃうんですよね、やっぱり。
いやそれはでも考えすぎじゃないですか。
本当ですか。
いやだって別にそれはさ、はい、新人王ごときでじゃないですよ、はい、だって僕が言う、僕が話したい人を呼んだわけだから。
そうですよね、
うん、どっちかというと僕にしこうどっちに責任があるって言ったら僕です。
あ、
でも僕の番組だし。別に何を言われようが別にっていうところで、
そうですね、
うん、
まあ自分ももうもっと胸張っていきたいんですけどね、
うん、
ビビりが出ちゃうんですよね、そこでやっぱり。
いやでも全日本、さっきの話戻りますけど、はい、全日本の時はその腹くくったじゃないですか。
そうですね、もっとだからこれを多分強い選手になってくると、あそこでもう対応されてくる。
まあまあまあまあね、
そこをもっと課題が何回も見つかるから、そこがやっぱボクシング面白いなと思いますね。
あ、どういう選手目指したいですか？
どういう、ボクサーじゃなくてもいいですか？
え、ひねくれてんね。いや選手、
やっぱイチロー選手とか
見る。出ましたね、はい、強く出ましたね。
やっぱイチロー選手の考え方とかよく見てるんですけど、
はいはいはい、
ああいうのかっこいいなと思って、やっぱ自分に合ったものを探してるじゃないですか、
うんうんうん、
例えばそうこうならないといけないだろう、強くなるにはってみんな言うけど、多分人それぞれによって多分答えが違うと思うんですよ、
うんうん、
だから 自分の答えを見つけれるような選手になってきた。本田圭佑とかそんな感じになっていきた
い。おー強く結構聞いてますよこれ。
一郎になりたいって
言ってた。いやーでもいいんじゃないですか。一郎なんか今時の子っぽくて。
あ本当ですか。今時の子ってこんな感じなんですか。
今の分かんないけど。そうかそうか。はい。まあじゃあ次戦はまだですね。まあなんとなく決まってる。はい、うんそう。はいじゃあ、ね、今年2021年の活躍も期待しておりますので、
はいはい、
ということでゲストの星山選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいませんまだやってますか。
いらっしゃいませこんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちはベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップハルトの人生はチャレンジだ山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
やがやがやがやがや。はい、あっという間にエンディングでございますね。星山選手ね今日初めて喋ったんですけど、いやテンポが良くてね面白かったですね。これからねどんどんね、皆さん応援していただけたらと思います。RSC プロダクツからのお知らせです。4月に入り新シーズンの到来。今回はネットショッピング人気ランキングを紹介します。まず第4位、4位はドライハーフパンツ3300円、3位ノーボクシングノーライフ T シャツ3300円、はい、2位ボックスバッグ8580円、そして1位がスポーツマスク3枚セット1650円になっております。春だからこそおしゃれにかっこよくカラフルな服装をお楽しみください。詳しくは RSC ボクシングで検索してください。よろしくお願いします。ということでお時間です。さようなら。
ありがとうございました。